新時代創造経営塾オープンコース第3回目、はい、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
前回ね、はい、フラクタル経営とは何か、
何ぞやと、
何ぞやって話をね、はい、まあ、エッセンスだけですけどギュッとしました、はい。で、それまず自分の人生というののひな形っていうのをまず見つけましょう、はい、広げたいものを見つけましょう、はい、各コアを固めましょう。そして、はい、新時代、これからの時代っていうのは、岩戸開きと大航海時代のハイブリッドで来るから、はい、新しい、あ、まずチーム戦 でやっていくこと、うん、祭りのようにチーム戦でやることと新世界を切り開き、そこに新しい文化を作っていくのが大事だって話をしたんですが、はいはい、実際それをで経営でできるんですか、
できるのかと、まあ、理想は分かったの
かと、
ね、まあまあ一応理屈的に分かった、確かにそれすっげえなと、はあ、でも本当にそれを現実の、はあ、ね、そうは言ったって売り上げ上げなきゃいけないとか、そうそうそう、ね、いろいろまあ悩みもある中でこれを本当にできるのかと、はい、実際やってるところがあるんでしょうかという、多分僕は質問をしたと思うんですけど、
ね、はい、ソーリー質問、これね、私今まで携わってた業界でいっぱいあるんですよ、はい、ブライダル業界もあるし、歯科業界、歯医者さんの業界もあるし、はい、呉服業界もあるし、もちろん塾飲食だったりだとかもあるんです。いろいろある中で、まあ、その中からちょっといくつかを紹介したいと思うんです、はい、まずはね、はい、薬屋さん、
薬屋さん、
うん、これは、薬局もたくさん今まで関わってきましたし、調剤薬局さんとかね、はい、町の薬屋さんとか、うんうん、漢方薬局さんとかもだいぶご支援をしてきました、はいはい、その中で、今から15年前かな、はい、あ、15年ぐらい前にちょからずっとお手伝いしている、面白い薬屋さんがありまして、はい、それはね、静岡県の松崎町というところにね、薬の葉山っていうね、はい、葉山さんっていうとんでもなく面白い、はい、あの方がいまして、はい、で葉山さんってね、何かって言ったら、そのまあそれまでね、いろんなことを取り組んできたんですけど、私とずっと一緒にこうやって関わるようになって、うんうん、そのコンセプトみたいなのが、はい、薬を売らない薬屋っていう風に決めたんですよ。
ほうほうほうほうほう。
で、もちろんその葉山さんは松崎町っていう町で、はい、まあ、自称ね、自称、はい、松崎町一面白いと。まあでも周りからも言われてるみたいですけど、面白いんですよ、実際超面白いなんですけど、トーク面白いですね、はい、もうね、あのわはは本舗の芸人さんをがそこに来て、あの葉山さんの指導を受けるぐらいの、
マジっすか、
面白いんです、面白い、面白い、面白い。でその葉山さんといろいろ話してて、葉山さんがね、どういうふうに行き着いたかって言ったら、うん、やっぱりもう人生はどんだけ楽しく笑いって、笑いが好きだから、はい、笑顔で行くから、はい、だけど薬局に来る人っていうのは病気になったりだとか元気じゃない人が来る、うん、そうじゃなくて、あの本当にその人たちが笑顔にしたいなって、うんうんうん、そのそういうのを薬じゃなくて、そういう薬に頼る前に笑顔になってもらいたいなっていうのがあったんで、じゃあどうしたらいいんだろうと思った時に、体に悪い薬を売るんじゃなくて、笑顔で居続ける方向に行こうっていうことで、薬を売らない方向をどうしたらいいかって考えたんです。これ下がるでしょ、
マジっすか、すっげえなそれ、
はい、薬売らないって、はい、商品売らないですよ、はい、で考えた結果どうしたかって言ったら、まね、それでもお店の、ね、まんまに貼ってるんですけど、なんて書いてるかって、あ、自分でね、あの筆、あの間水を見て書くんですけど、あなたの笑顔が一番の薬って、もう言っちゃってるんですよ。で薬を売らないで、はい、そうじゃなくてどれだけ健康でいられるのかっていうことで、うんうんうん、いろんなことをしたんですね。まずはもちろん体が健康になるように健康の体操を教えたりだとか、はあはあ、うんうん、で施術をしてあげたりだとか、はいはい、あとは、そこに、ね、本棚があるんですけど、はいはい、で本当に、ね、笑顔で前向きになれる本のコーナーがある、図書館
作って、あ、なるほど、
それで貸し出すんですよ、
はいはいはい、
でも、まあ、葉山さんね、全然おだっち、あ、私のおだっちって言うんですけど、はいはい、おだっち本貸すんだけどさ、戻ってこないんだよまた補充するみたいな感じなんですけど、本当にそういう前向きで笑顔になるような取り組み、自分が何ができるんだ、だってお笑いも好きだし笑顔も好きだし、家族で本当に楽しい食卓とか好きだから、そこに自分何できるかなって考えるんですよ。
あ、なるほど、
はい、うん、そしたら施術、その、まあ、常に健康でいれるには体をケアは必要だから、施術がしてあげた方がいいかなとか、本を置いてあげて前向きなね、うんうんうん、本に なったらいいなとか、うんうんうんうん、あとは健康食品がいったらいいなっていうふうにして、うんうんうん、お店の中に薬がどんどんどんどん減ってって、もうね薬屋さんなのに薬ね、本当ね1コーナー、本棚1個分ぐらいしかないんですよあとはね もうね、店中健康食品だったりだとか本だったりだとか相田みつをみたいなショーね、
はいはいはい、
とかある変わったお店なんですけど、でその葉山さんがきっかけで、うんうんうん、全国の薬屋さんの勉強会をしばらくやることになったんですよ。
ああ、なるほどですね、は
いはい、その葉山さんがきっかけで、はいはい、でその葉山さんって本当にそういった薬屋さんでも本当にこう長年やってたりだとか思いがあるような方とのつながりがたくさんあったんで、そういう方たちを全国 のから集まった勉強会しばらくやったんですよ。でそこでまあ、いろんなすごい先生方たち全国から来て、はいはい、それに私なんか教える立場みたいになっちゃって、はいはい、で話してたんですけど、でも彼らの話聞いてたら面白かったんですよ。でそんな中ですっごい薬屋さんがあったんですよ。それは全国の薬屋さんがそこに見学に行ったりとか教えてくださいって行くようなところで、はい、そこはある健康食品が日本でも指折りぐらいに販売があって、はい、なおかつ通常そういう多く販売する健康食品の販売しているところっていうのは返品率も多いんですね、
はいはい、
でもそこは返品率ゼロ、
だ
からその薬のメーカーさんがそこにししあの下ろすじゃないですか、はい、通常返品ってやっぱあるのに、はい、全部買い取り全部売れるんですよ。
は
で私はその勉強会の時にその、長野県の薬屋さんなんですけど、はい、に下ろしている薬屋さん薬メーカーさん、はい、薬って健康食品メーカーさんの担当者さんも私すごい仲良くなって、はいはい、裏事情も全部聞いたんですよ。
そ
したらとんでもないところで売り上げがあって、はい、返品率ない、はい、安定的に売れてる、はい、しかも超田舎、
へえ、
でそこにわざわざ全国から来るんですよ。
マジですか。
はあ、でそこのしている方っていうのが女性の方なんですよ。
はあ、
で ここの薬屋さんっていうのはすごくて、
はい、
でまずオープンの時に、まあガラガラガラって開けるじゃないですか、はい、すると地域の人がゾロゾロゾロゾロやってくるんですよ。でゾロゾロゾロゾロやってきてお茶飲んで喋って帰るみたいな感じなんですよ。あれと思うじゃないですか、
はいはい、
ちなみにこの女性がやってるんですけど、うんうん、その女性っていうのが非常にですね抜けてまして、
は
あ、すぐ忘れる、
はい、
でなんかいろんなとこ行き届かないんです、うん、だから何かっていうとお客さんが自分たちお茶入れるとか、
はい、
お客さんの方が知ってるんです
、はいはい、
お客さんの方があ、これはどこにあるとかお客様が知ってるんです。
ほうほう、
でもそれが何がすごいかっていうと、うんうん、この、まあ、この女性がこの ご主人っていうか 女性がですね、みんなの地域の人たちの健康でいることが一番の願いなんですよ。だから何かってお客様入ってくるじゃないですか。でお客様入ってきていろんなことを話聞いたりやれることしたら、これも昨日より作ったこれ食べて持ってってとかってやったりするんですけど、健康食品をその場で健康に来てくれるからあげちゃうんですよ。これ飲んで飲みなさいってあげちゃう。
は
あ
は
あ
はあ、
でみんなそこに来たらただで健康食品飲んじゃうんですよ。でそれってみんな飲むでしょ、
はい、
だからみんな家でも飲むし、はい、その付き合いもあるからみんな買っちゃうとどんどん、
はいはいはい、
でみんな家でも飲むんですよ、はいはい、だから健康食品の売り上げがずっとあるんですよ。しかもですよ、しかも荷物 を届けに来たヤマトさんに帰りが、あなたあなたこれ持ってってって言って飲む分と、何日分これほらあなた大変だからって言ってあげちゃうんですよ。健康食品売らない、あげちゃうんですよ。あげちゃうので、お客さんたちに健康になってほしいからって言って健康食品をどんどんあげちゃって、みんなそれ飲んで、しかも買ってくれて、しかもお客さん勝手が分かるから自分で取ってお金を置いていくみたいなお客さんに面倒見てもらってるんですよ。これが全国でトップ売れている上位のお店なんですよ。人柄抜群にいいんですよ。だからみんなこう見学来るじゃないですか、なんか全く分からないです、なんで売れてるのか分からないです。でも連日連夜お客様でお店いっぱいなんですよ。お茶飲んで喋って、しかもこの、まあ、お母さんね、このは本当に施術もさてしてあげたりとか、とにかくみんなに健康になってほしいって、それが私の天命使命って、
あ
ひたすらやってるんですよ。
そのもうあれです、本当に純粋で、純粋、もうそのままやってるわけですよね、
うんうん、
その辺 例えばですよ、よくマーケティングとかで言うと、はい、じゃあ最初に無料のを
あげましょう、
こうしてやれば、うん、買ってくれるからやってみようみたいな、まあ、そういう、はい、こう思考じゃないですか。そうじゃないです
よ、ね、じゃないです。もともとそういうのが好きで、私その方に、ね、なんでそんな風にできてるんですかって言ったら、はい、いやいや私はねってうちの母もそうやって長年やってた真似してるだけなのって言ってました。でなおかつそうやって人に喜んでもらって話をするのが好きなんですよ。それをやってったって、うんうんうん、でお客様がそうやっていわばもうねもうしょうがないなって言ってみんなお客さんが面倒見てくれてるの仲間なんだ。からお客さんがもうね仲間なんですよ、家族なんですよ、っていうのがあって、これが全国でも有数トップレベルのお店なのでびっくりでしょ。
すごい
っていうのがいるんですよ。
はいはいはいはい、はい、
だから売って利益を確保してやろうじゃなくて、純粋に自分はどうなってほしいのかな、はいはいはい、何が好きなのかな、はい、何が嬉しいのかなっていうのに素直に従ってる、
はい、従ってそうですね、
従ってるんですよね。でこれってさっきもあのね、さっきもってこのフラクターリストっていうかなのは、はい、自分の人生の大事な核とするところを何か、うん、思いを定めるってところで、はい、が大事なんで、直子さんの場合は、直子さんってもう何も言ってしまったんですけどもう前です、ここね、岡谷市にあるね、健やかの薬局さんっていうところの直子さんって方です。
言っちゃいました
ね。言っちゃいましたね。ちょっと言っちゃいました。大橋の講座にも長いこと通ってくださったんで、もう、素晴らしい方ですから、もう優しくて、愛情深くて、面倒見よくて、でもこれが、全国でも本当は返品率ゼロ。トップレベルで売ってるんですね。お客さんが面倒、でもそのぐらい思いがあるんですよ。熱い優しいお母さんみたいな方
な
の。
あ、なるほど。
しかもこれね、旦那さんもいい人なんですよ。旦那さんね、研究者なんですよ。もうね、もうあんまちょっと言うと個人情報になっちゃうんですけどなんで本当にこんな人いるんだなっていうぐらい、
へ
え、ね、でとことんそういうの面倒を見るのが好きなんですよ、うんうん、ご家族、うんうん、もうだからもう地域の人の健康にを心から願ってる、はい、で、はい、タクシーの運転手さんがこの町にこの健やか堂薬局があることが誇りっていうぐらい、
へえ、
ぐらいなんですよ。それはもう長年そういうのやり続けていくかなんですけどね。で、でと話戻ると、その松崎町のこの葉山さんって、うんうん、だから松崎町ってすごい小さい町だし、うん、人口がどんどん減っているし、うんうん、経営自体は大変なんですよ、うんうん、やっぱり人口減ってる町の、はい、はい、薬屋さんだから、うんうん、だけど葉山さんは何かって言ったら笑顔でいることが、薬を売らない薬屋でね、はい、だしそういったのをじゃあどうしたらみんなが笑顔に なってくれるんだろう、あ、じゃあよりよりもっと健康な心が病気を作ってるから心が大事だな、そのためにはあれだなこれだなって考えたことを同業者に勉強会でそれを伝えてるんですよね。
なるほどなるほどなるほど、
伝えてる、はい、で、はい、すごい面白いのは、まあ、葉山さんよく言うんだけど、いやいや、おだっちさって僕さ、いろんなとこ全国から呼ばれるんだけどさ、いろんな薬屋さんの勉強会に呼ばれるんだけどさって、大概さ、うちのお店よりも売り上げいいとこなんだよね俺のお店が一番低いんだよとか言うんだけど、でも葉山さんの言ったことでいろんな業者薬屋さんが健康食品をどうお客様に伝えたらいいのか、うんうんうん、どんな思いでやったらいいのかっていうのがヒントが広がっていくんですよね。
あ、なるほど、はいはいはい、
で今はドラッグストアっていうのがあるから、はい、だから町の薬屋さんがドラッグストアに勝つのは難しいんですよ、はい、
ですよね、
ほぼ無理なんですね、うん、価格勝負だったりだとか分かりやすさだったりだとかそういうもの、じゃあ何かって言ったら町の薬屋さんは地域に根ざして寄り添うことが強みなんですよ、
うんうんうんうん、
じゃあどうやって寄り添ったらいいのかって言った時に葉山さんの文化、うんうん、薬を売らないっていう普段の付き合いが大事だっていうのがぶわっと広がったし、しかもこの岡谷市の健やか薬局の直子さんがやってるような本当にみんなの地域の人は家族でその人の健康をどうやったら面倒を見れるのかって、うんうんうん、できることは何かっていうのがその葉山さんだったりだとか直子さんだったりだとかそういった、ね、刺激を全国のいろんな薬屋さんが受けていくんですよね、うんうん、
はいはいはい、
だから薬の業界って薬局業界ってとてもとても大変な業界なんだけれども、いわば病気で予防医学、
うんうん、
未病っていうね、病気にならない未病をするためのっていうものって概念はあるけれども、病気にならない生き方っていういわばマイナス、病気というマイナスにならないゼロの生き方じゃなくて、はいはいはい、笑顔でいられる幸せな生き方ってプラスの生き方を、はいはい、 いわば文化を作ってるんですね。
なるほどなるほどなるほど、
うんうんうんうん、でこれが例えばさっきも言った、まあ、その健やか薬局 の長野県のところっていうのは地域の人たちに喜んでもらって買ってもらって収益が安定してる、うん、でも、まあ、それはそれで一つのモデルじゃないですか、うんはい、でも葉山さんのところっていうのは町 の人口も激減が凄まじいので、うんうんうん、でも収益っていうのはそこっていうのもあるけれどもいろんなところで講演してたりとか仲間の薬局屋さんに行って助っ人でその地域の人たちに販売してあげるっていうかな伝えてあげるっていうふうにして、はいはいはい、そこからの収益もあるっていうように今までの靴屋さんではちょっとないような、
うんうん、確かにないです
ねないじゃん、
うんうん、
それは葉山さんが喋るのも上手だし、うん、面白いし、うん、芸人顔負けだから、うんうん、だからそういったことがいわば個性に合ってるんですよね、はいはいはい、だからモデルとして地域で売り上げ上げるっていうのももちろんそうだけれども本来葉山さんってやっぱ伝えるのが上手なので全国回って味方を応援するってことなんですよ。そうやって収益もそこから上げていくっていうのがあるから噛み合っていくんですよね。それによって同業者からも来てくれってなるし嬉しいしありがたい存在ってなってだから同業者から喜ばれる存在なんですよ。
それすごいですよね。
これがすごい、これがすごいの。
それはすごいですよね、
うん、多くの場合今までのマーケティングっていうのはシェアの取り合いパイの奪い合いだから、はいはい市場で一番になると周りは敵じゃないですか、
うんうん、そうなりますよね。
なるじゃん、ライバルじゃないですか、うんうんうん、違うんですよ。フラクタル経営っていうのは同業者は味方なんですよ。同業者のためになるようなことです。それがチーム戦団体戦で同業者と業界を活性化して盛り上げる、
はいはいはいはい、
その雛形や文化を作るっていうのが新しい世界を切り開くのがフラクタル経営だから、はいはい、それをまさにやってるのがこの薬売れない薬屋の松崎町での葉山薬局の葉山さんが15年ぐらい前ですからね。これ
すごいですね、
うん、で、まあ、でもそのね葉山さんといやおだっちがさそうやって言ってもうん時はもう崖から飛び降りるぐらいの思いだったよとかって言うんですけど
だと思いますよ
薬売らないっていう選択をするってうん、うん、だけどでもそこで自分の道を定めたので、はいはい、そこからの広がりがすごかったし同志と出会うんですよ。同志同じ思いや同じことを考えている理念だったりだとか、はいはい、理想を共有し合える響き合える人との出会いが広がるのでだから葉山さんいろんな人おだちさ最近こんな人出会ってそんな人出会ってさって言ってくれるのは、はいはい、もう自分の進む方向を決めてるからなんですね。だからそれがヒントにもなるんで、うんうんうん、同業者にありがたられる、ありがたがれるような経営、
うんうんうん、
それがまず薬用じゃない薬屋の、
ね、なるほどですね。
では一つ目
ですね。
それは二つ目、はい、どんどんいきましょう。他にも私関わってる業界で長く関わってるのが寝具業界なんですね、
はい、お布団の寝具、はい、ですね、
はい、寝具で、その寝具の業界でも、やっぱり布団といえばね寝具業界で信じて西川、
はい、大きい
ところですね、はいはい、で西川っていうのは東京での西川と京都での西川と大阪での西川ってそれぞれ分かれてて東京は、西川産業さん で,、うんで京都だったら西川あ大阪だったら西川リビングさんだったりだとか名前がそれぞれ違うのが統合されて西川になったんですけど、はい、私が深く関わってたのってのは東京の方西川産業さんですね、はい、エアとかで有名な、うんうん、あそこがもう創業しても452年かな今ぐらいの
新鮮な
大新鮮な、はいはい、滋賀の近江商人ですから。
あ、そうなんですね。
はい、うんうん、で私そこの西川産業さんのお手伝いをしばらく長いことさせてもらったんですね、はい、いろんなことをちょっとねいろんな話をもうだいぶさせてもらったんですけどそこの西川産業さんに関わるきっかけになったのが静岡県の藤枝市という小さな布団屋さんだったんですね、はい、そこの私の巡り稲部っていう稲部さんって方がいらっしゃって、はいはいそこの稲部さんのお手伝いもこれまた15年くらい前からかなずっとしていてそこっていうのが小さな町の布団屋さんなんですけども、うんうん、全国の町の布団屋さんのいわば、希望の星になってる布団屋さんなんですよ。
は
で布団業界って大変なんですよ。
大変ですよ、
ね、大変です。だってほとんどの今の寝具ってみんなどこでどう買うかって言ったらねニトリで買った、
ね、
まあニトリで、まあ、言っちゃってますけど、ね、ニトリ
うちもそうで
しょじゃないですか、はい、ネットで買ったりとか、はいはい、あとはいろんなものがやっぱり出てきているので、はい、街の布団屋さんで買うって文化がどんどんどんどん衰退してるんですね、
うんうんうんうん、
でそんな中で稲部さんっていうのはもう救世主みたいな布団屋さんなんですよ。全国の希望の星なんですね、
はいはい、
で私ね稲部さんと出会った15年前にもう会ってですよ会ってこんなこと言われたんですね。小田さんねって 布団での上にいる時間、うんうん、寝ている時間っていうのは、うんうん、車に乗ってる時間よりもはるかに長い、人生3分の1とか布団の上で過ごしているのに、でも布団にみんなお金使わないんですって、うんうんうんうん、で僕は町の布団屋さんでみんなの布団をいわばクリーニングで回収すると、うんうん、こんな布団じゃ寝てちゃダメでしょうっていうのに出会うって、うんうん、10年間変えてないとか、うんうんうん、もう薄くなってたりだとか汗染み込んで臭くなってたりだとかカビが生えてたりだとかひどい布団にいっぱい出会うって、はい、胸が痛むって、うんうんうん、なんでこんな風なもので寝てるんだろうか、むしろ体に悪いんじゃないか、病気になるんじゃないかと思うって、うんうん、なんでかなと思った時に、車っていうのは定期的に車検っていうので安全性を確認するって、
はい、
うん、でそれで事故が起きないように安全っていうのがもう決まって、それが当たり前でしょ、はいはい、当たり前じゃないですか、はいはい、でも布団に関しては定期的に点検するっていうものがないんです、車検みたいなのないんですよ、だから10年間手入れしない布団でみんな寝ちゃうし、うんうん、だからそれで体を壊す人もいるから、僕はねって、その小田さんって布団も定期的に点検する車検のようなものがあって、みんなの眠りって守りたいんですよっていうのを今から15年ぐらい前に熱く語られたのが初めてだったんですよ、
はいはい、
でこの人変わってるなと思いました、うんうん、で一緒にいろいろ話をしていて、何をしたかっていうと布団のメンテナンスっていうものを作ったんですよ、
うんうんうん、
これの文化をぶわっと広げたんですね、まず自分のお店で布団のメンテナンスっていうのを定期的に夏に羽毛布団を、冬の羽毛布団をしまう前にお預かりします、
はいはい、
それをきれいにして、うんうん、でお返ししますと、
うんうん、
そういうのを布団のクリーニングメンテナンスっていう、うんうん、クリーニング文化を自分のお店で確立したんですよ、
うんうん、
で夏の時期って売り上げがぐんと下がるんですけど、そのメンテナンスってすると羽毛布団を預かります、そのきれいにします、しかもその中の綿じゃないや羽毛が減ってたら足します、次足しますよっていうまでするんですよ、
はいはい、
すると中にはもう羽毛が他社のものでもやりますってやってたんですけど、はいはい、中を見てみるともうちょっともうこれは無理だなって言ったら買い替えを進めたりとかするんです、すると布団屋さんでも買い替えだから当然利益も出るし、はいはい、お客さんとしてもまあいい布団でシングルで寝続けれるからどっちもいいじゃないですか、うんうんうん、そういう夏の、 あの冬のね布団をしまう前にクリーニングするっていう文化を町のクリーニング屋さんで成功したんですよ。で通常これだけだったら、ね、そのままで終わるじゃん、
はい、
これを西川産業さんにも共有し、西川産業さんって西川チェーン店さんっていう全国に布団屋さんのチェーン店さん加盟店さんがあるんですよ、
はいはい、
そこに全共有されて、で稲部さんのやった切り開いたノウハウが町の布団屋さんチェーン店さんにブワッと広がっていって、うんうんうん、その仕組みを西川産業さんを通じて全国のお店がやるようになったんですよ。で売り上げが下がりきつい中で稲部さんの手法を取り入れて、
うんうんうん、
で利益を復活させ、うんうんうん、なおかつ町のその利用しているお客様は綺麗ないい状態の寝具を使えるようになったっていうのがあって、これ稲部さん普通にやって、他にもいっぱいあるんですよ。枕の高さ調整のことだったりだとか、どういうふうにトーク、お客さんに眠りの重要性を伝えるか、で眠りって教わらなくてもみんな寝れるから、はい、当然ね、
はい、
だからどう何が自分にとって合う眠りなのか、何が大事なのか分からないんですよ、
はい、
だからね教育しなきゃいけないんですね、
うんうんうん、
眠りって何なのか、
うんうんうん、
眠りっていい寝具と悪い寝具って何なのか、何を気をつけなきゃいけないのかっていうのってちゃんと教えないとお客さんは分からないんですよ、うん
はいはい、
だそれを教えるっていうことを稲部さんがひたすらずっとやり続けてきたので、その教えたトーク、内容、そして年間のことを全部同業者さんに公開して教えてるんですよ、で私も一緒にずっとやってるので、西川産業さん通じて西川のチェーン店さんの皆さんの講演もだいぶさせてもらったし、
うんうんうん、
研修もさせてもらったし、
はいはい、
私も一緒にさせてもらったんですね、
はい、
うん、それで、マニュアル化もお店作りましたけども、うんうん、だから町の自分の お店の利益だけじゃなくて業界全体のことを考えてる。で稲部さんと話してて、ある時ねふとこんなこと言ってましたね。いや僕は寝具業界に育ててもらったんで今度恩返ししたいんですよ、業界のために自分ができることを自分がまずチャレンジしてみていいと思ったこと、うんうんうんうん、これが突破口だなといったものをみんなのためにそれを還元したいと、還元というかな、はいはい、ためにお役に立てればいいなと思ってるっていうのを普通に言うような方なの で、う
ん、
でしかも稲部さんっていうのはお父様が布団の職人さんなんで、はい、打ち直しって言って綿の布団を 座布団も含めて、はい、これを作ったものをもう一回回収してきれいにしてまた返すっていう職人さんがお父さんなんですよ、うんうん、その息子さんが稲部さんなのでやっぱり職人上がりなんですね、はいはい、その DNA があるから、はい、だからその布団をいわばメンテナンスするっていうのが、うんうん、いわばそのさっき言うフラクタルの中のねあるんですね。その文化を寝具業界の新たな文化を作ったんですね。
なるほど、うん、フラクタル
ですね。フラクタルなんですよ。これ完全に寝具業界のフラクタルなんです。町の小さな布団屋さんのやったことが全国の布団屋さんに広がったんですよ。
そういうこと
で、稲部さんっていうのは他のもう寝具業界でね、私もねそうやって講演もさせてもらったし産業さんに関わらせてもらったんでいろんな寝具業界の方と関わるんですけど、稲部さんの事例を話したり、私別に布団屋さんやってないから、はい、稲部さんってこうでしたよって言うとみんなおおってなりますし、うんうんうんうん、逆に初めてお会いした方でも、いや私あの稲部さんのところでお手伝いさせてもらってんですよって話をした、あの稲部さんどこですかって言って
へ
ガラッと変わるよぐらいな方なんですけど、本当にそれがね小さな雛形を作るっていうのはされてきた方が稲部さんでしたね。
業界を変えましたね。
業界を変えました、
ね、本当に田今田舎の多分田舎の小さなお店が業界を変えたってことですよね、
うんうんうん、
あそんなことになれるんだ。
そうしかも他の店舗から見てもありえないぐらいの売り上げですから、寝具業界も大変ですよ。その中で前年比以上ね、120%130%で売り上げを上げているのはもうみんなびっくりする
ぐらい、すごいですね、
すごい小さなお店でここまでって。しかも何かってお客様が、ね、あの来られて私ねってこのお店に来るのが夢だったのって言って長年でねちょっと遠くから車で来られて、はいはいはい、でそれでお客さんがお店来ることが夢だったっていうお店、
すごいですね、
はあ、
そんなお店すごいな、
うん、これ藤枝市ですか、静岡県藤枝市お店なんだ。あるんですよ。
あるんです、ね、
あるんですそういうお店。はあ。だから自分たちの利益も当然ある、うんうんうん、でもそれだけなくて喜びやりがい生きがいもある、
はいはい、
なおかつそれにてお客さんも喜んでください、
はいはい、
同業者にもそれが広がっていくっていうことなんですね、
はい、なるほど。
これありますよ。
すごいな、お店に来るのが夢だったなんてそんなお店聞いたことない
ですよね。聞いたことないですよ、布団屋さんで。
うん、
はあ、会いたかったの、あなたのことを新聞に入ってる折り込みチラシで見てるけども、見てたけども、いや話したかったのって言ってくるんですよ、
そりゃすげえな
ー。でこの、稲部さんが、何年か前にカンブリア宮殿出たんですよ。でそれは何かって言ったら西川産業さんの社長さんのね、西川社長が出た時に、はいはい、西川のチェーン店さんの特集がずっとあった時の代表で、はいはい、事例で稲部さんが特集されて、かなり長いこと特集されてたんですけど、でそれを見てた方がわざわざ遠くから県外からあなたのとこで布団を作ってほしいっていうか、あの買いたいって言って来てくれたりとかもしてましたし、
なるほど、
とかですから、ありえあります。であとはもうあの小山薫堂さんから直接ご用命をいただいて、日光金谷ホテルっていうところの寝具を変えたい稲部さん、あんたちょっと頼むわって直接指名来てましたしね、ぐらい町の寝具の布団屋さんのご主人ですから、そのぐらい思い深くしたら
そういうことですね、
来るんですよ。でその自分の人生経験を通じた、あその何を大事にするのか、うんうんうん、
コアね、
そして、うん、コアな部分ね、でこれもちょっと後で話しますけど、次回かな話しますけど、はい、コアの部分と、あとはどんな文化を作るかなんですよ、うんうん、文化を作るっていうのがすごく重要なんで、物を売るんじゃないですよ、
うんうん、
ライフスタイルだったりだとか価値観や世界観を作る文化なんで、うんうんうんうん、それが重要な、これ稲部さんがやってるんじゃないかな。
なるほど。
で、まあ、2つですけど、もう一個
いきますか。じゃあもう一個いきますか、はい、
あとはこれ最後ですけども、これは私が深く関わってて、今一緒の仲間で一緒にやっているものがありまして、これは大阪の枚方市葛葉にあるユニアというお店ですね、
はい、
飲食店ですけども、
はい、
飲食業界ってね大変なんですよ。
大変ですよ。
大変。あ、そうそうね、そうそう、ラーメンやってるからね、大変じゃないですか。
大変だと思います。多分
原価はかかるわ、はい、週ね、お客様は別にそんな安定するわけではない、利益率は低いわ、
家賃もね、
家賃もある、はい、人件費もある、どんどんやってたら利益率少なくなる、
はい、
しかも食材はもうね、ロスもあるし、はい、
そうですね、
大変なんですよね。いいものを作ろうと思って、いい食材を作ろうと思ったら、うんうんうん、 使おうと思ったら、じゃあ上乗せ金額に簡単にできるか、そんなことないよ。
そうなんですよ。
もう私もいろんな業種業界のお付き合いしてきたし、関わってきたし、一緒にやってきましたけど、正直ね、飲食業一番難しいんじゃないかって正直思うぐらい大変ですね、経営として見てみたら。でそのお食事ユニアのね、でずっと私も11年ぐらいですよね、関わって、うんうん、それまで東京にいましたけども、はいはい、大阪の枚方、その葛葉にあるユニアっていうのがお店があって、そこにもそのために私もね、東京からこっちに家族で引っ越してきましたけど、はい、そのユニアのね、映画が去年、2018年ですね、作られて、おいしいご飯って作ったんですけど、はい、私もそのおいしいご飯って映画の一応責任、総責任者として私させてもらってやってくる中で、はい、飲食業界とたくさんやっぱ私もの方、まあもちろん前から関わりありましたけど、うん、関わっていろんなお店の方と出会うんですよ、料理人さん、はいはい、で料理人さんと出会ってて、飲食業界って本当に大変な中でもやっぱりすごく、まあうん、勢いがあって、うん、利益も出て有名でっていうお店もあり、ま、あるじゃないですか、はいはいはい、もうね、本当それこそ業界の中でもあそこいいよねみたいな、うんうん、でそういう方たちと私もお会いさせていただいたし、仲良くさせてもらったし、はい、いろんな話を聞くけども、はい、思ったのは、うんうん、そういういわば飲食業界のトップランナーみたいな料理人さんやお店たちもとんでもなく大変なんだなって、プレッシャーもあるし、うんうんうんうん、悩みもあるし、はい、収益を確保して人気を維持するのって本当大変だなって思うんですよね、うんうんうん、はい、もう有名な話ですけど、ミシュランのね、ミシュランガイドってある、あれ、はい、あのね、フランスとかだったら星が三つ星から二つ星に落ちただけで、落ちただけでっていうかあれ、ね、落ちてそれがプレッシャーになって、うんうんうん、自殺する料理人の方がいらっしゃったりもするってね、うんうんうんうん、聞いたことあるんですけど、銀行の対応が変わったり、ね、はいはいはい、そんぐらいすごい大きなことなんですよね、向こうでは、うんうん、まあ、日本ではそこまでではないと思うんですけども、はい、でも飲食業でやり続けるって大変な中で、そうやってやってる方たちと話を聞いて本音を聞くと、本当に皆さん大変な思いをしてやってるんですね、うん、はい、でそういった方たちいろんな話の中で、ある方と 話をしていたら、はい、お客さんってどういうふうに捉えているのかなっていうか、って思った時に聞いてみたんですよね、はい、そしたらお客さんはお金かなっていう話をされたんですよ。お客さんとは何か、
はいはい、
お金かなって、
その経営者さんが、
経営者さんね、はいはい、料理人の、ね、経営者のトップランナーの方ですけど、はい、た時にね、何とも言えない気持ちになったんですよね。でこれは気持ち分からないまでも分からなくもないなって、だって大変だし、来た お客様を一生懸命することによってお金が入って、従業員も、ね、雇ったのは給料も払って、家賃も払って、食材も、それが全部こうだなって考えた時に、プロとしてお客様からお金をもらうっていうのはプロだし、はい、だからお客様はお金っていうのも分からんでもない、うんうんうんうん、だけれどもお客様はお金って捉えていたとするのであれば、うんうんうん、とっても大変で辛いだろうなと思ったんですよ、はいはい、そして同時に、もしこの会話をお客様が聞いてたら、そのお店に行くかな、行き続けるかなって思ったんですね。でいろんな複雑な思いがあった、うんうんうん、あったんですよ。で飲食業界のすごく苦しいところっていうのは何かって言ったら、まず出している料理の価値を理解してくださって、味わって食べてくれる毎日来る固定客、有料顧客って言われる方が少ないことです、固定客がね。じゃあなぜ飲食店が有料顧客っていうのが少ないかっていうと、外食産業自体が本当に特別な、いわば外で食べれるインパクトを残さないと来てくれないから、味が濃くなる、脂が多くなる、そして何かしら刺激が強くなるっていうものになりがちですよね、どうして、
はいはいはい、
ってなると、そのインパクトは残るけれども、また翌日食べたいかっていうと、もうちょっといいかなみたいな、また何かあるたびに行こうかなっていうと、まあもうちょっと先で行くって言って、インパクト、刺激、そういうものを求めないと、うんうん、お店は成り立たない、うんうんうん、けれども食べる方としてはちょっと刺激が強い、うんうんうん、ってなって、うんうんうん、相矛盾するじゃないです
か。あ、分かりますねそれ、はい、
多分ラーメンでもそうじゃないですか、
はいはいはい、
多分ね、あの世の中ね、はい、横溝さんとかじゃなくて、世の中一般的なラーメン屋さんに毎日通い続けたら多分体壊すじゃないですか。
病気になるんですよ。
うん、でそれは矛盾するじゃないですか、はいはい、お店を経営するには毎日来てほしい、はいはい、だけれどもお客さんから見たら毎日食べれない、はいはい、体壊すみたいな、はいはい、矛盾してるじゃん、はいはい、それって業界の悪しき伝統習慣闇谷だと思うんですよ、うんうんうんうん、だからその飲食業界って大変だなと思う、うんうん、これはでもどの業界でも今言った悪しき伝統文化習慣、うんうん、闇谷ってあるから、はいはい、でもその中で自分たちは何を大事にしていくかっていうのって考える必要はあると思うんですね、はい、これからの時代、はい、特に、はい、じゃあそのユニアは何かって言ったら、うんうんうん、原点っていうのはまず仲間、うんうん、まずは周りなんですね、うん、だからお客様はお金じゃなくてお客様は家族って捉えてるんですよ。だから毎日食べれるもの、そして食べれば食べるほど元気になっていくもの、それを身内に家族に仲間はね家族としてそれを食べてほしいっていうところが一番のスタートだったんですよね、はいはいはい、でそういうかお客様は家族って思って、作っているからだんだんだんだんそれがお客様にも広がっていくし、なおかつお店に、のそのご飯を食べて単に食べもちろん美味しいから食べに来るって人もいるけれども、うん、本当にそのご飯を食べて人生が変わりましたとか、うんうん、悩んでた悩みが晴れましたとか、飲食業界ですよ。で中には家族の仲が良くなりましたとか、仕事転職決まりましたとか、もうありえないかもしれない、実は何度も何度もあるんですけど、子供を授かりましたとか、普通の飲食店ではありえないような感想、はい、体験が連日ね、はい、あるんですね。奇跡ですよ。でなんでじゃあそういうことが起きるのかっていうと、はい、それこそお客様に対する大事あの料理に対するお客様とどういう関係でどうなってほしいかって思うところが違う、根本的に違うと思うんですよ。お客様は家族って捉えてるってことですね、はいはいはい、一番大きなところ、はいはい、でそういう取り組みというかやってるから当然食材も高くなるし、そして、ね、原価ですよね、はいはい、で手間もかかる、だからもう大変ですよ、うんうん、だけどもお客様のためにってもちろんするし、しかもなおかつそれをしっかりと伝えていくっていう、うんうんうんうん、だから世の中の飲食店だけじゃないビジネスっていい思いでやってもちゃんと表現しないと伝わらない、はいはい、分かりやすい言葉で、うん、それこそ、ね、コピーライティングってそうじゃないですか、はい、思いを形にしないと伝わらないことっていっぱいあるから、はいはいはい、それをユニアはしっかりちゃんとやり続けて教育をしている。さっきの薬屋さんもそうだし、寝具のね、寝具の布団屋さんもそうなんだけど、しっかり伝えていく、伝道していく、感化していくっていう、発信していくって必要、それをしているんです、はいはい、そうやっていく。すると何が起きたかっていうと、ユニアのご飯を毎日食べたいっていう人がわざわざ引っ越してくるようになったんですよ。家族連れで。どうです、横溝さんのお店に、横溝さんのところのラーメン食べたいから家族で県外から、名古屋から、静岡から、新潟から来ます？ないじゃないですか。
ないですね。
ないじゃないですか。ここで失礼。
いやいや、そんな引っ越してくるはないですよ。
ないでしょ、うん、でこれってすごいことだと思うんですよ、はいはいはい、であの飲食店の中で格付けで、はい、さっき言ったミシュランがありますけど、はいはいはい、ミシュランってね、明確に星の定義をしてるんですよ。
あ、星3つ、こういう、
そうそう、定義
だって、うんうん、
例えば一つ星っていうのはそのカテゴリーで特に美味しい料理、うんうん、例えば天ぷらっていうんだったら、天ぷらだったらあのお店だよね、はいはい、だから家から行ったらちょっと行けるから、じゃあ行こうかっていうのは一つ星の定義なんです、はいはいはい、で二つ星っていうのは遠回りしても訪れる価値のある素晴らしい料理って言うんですよ、はいはい、例えば、東京にお住まいだったら、うんうん、岐阜県のところにラーメンあるぞと、美味しいぞと、はいはい、うーん、でもなー、あ、岐阜出張あるじゃん今度、はいはいはい、じゃあ横溝さん店行こうかって言ったら、これ二つ星、
うち二つ星ですね
で、三つ星っていうのは、はい、そのために旅行する価値のある卓越した料理なんです。つまり何かって言ったら、わざわざ東京や九州から岐阜県の横溝さんの店に食べに行くっていうのは三つ星なんですよ。わざわざ行く、はいはい、旅行してでも遠くに、はいはいはい、遠くても時間とお金をかけていく、はい、わざわざ食べに行くっていうのが、もともとミシュランってタイヤの、
うん、はい、
だから、
はい
はい、ミシュランは車でわざわざ遠くに行ってほしいんです。タイヤが減るから。
あ、なるほど、
うん、だから三つ星っていうのをお店を紹介することで、車でわざわざ遠くまで行くんでタイヤが減るんでタイヤ売れるから、ミシュランは三つ星の定義をそうしたんですよ。
そういうビジネスモデルがあるんですね。
そうそうそうそう だから三つ星ってわざわざ遠くでも旅行をわざわざでも車を飛ばしてでも行きたいお店なんですよ。でもですよ、もしユニワがその星の以上あるとするんであれば、
はい、
わざわざ家族が毎日食べたいから引っ越してくるお店ってなったら星いくつよってことじゃないですか。
本当ですね、星5つですよこれね。これマチャーキーですね、
マチャーキー星5つですよ
すげえですね、そう考えると、
はいはい、しかもそうやってユニアのご飯を毎日食べたいからって引っ越してくる家族が今まで合計でですよ100名以上いるんですよ。そんな店ってあるかってことですよ。
ない
っ
す ね、
ね。でこれは本当にすごいと思うんですよ。
いやすごいですよ、すごいと思うんですよ、すごいですよ。
これは飲食業だけじゃなかったとしてもどの会社、うん、どの業種でもあなたのお店の商品サービス素晴らしいから毎日使いたいから、うん、毎日関わりたいから家族で引っ越しますっていう会社お店があったらそりゃあね、え反映します
しますね、それはしますよ、
ね、でこれがユニアなんですよ。しかもなおかつこれがさっき言った同業者からも喜ばれるなんですよ。何かって言ったら、はい、おいしいご飯って映画でも広がったし、はい、わざわざ同業の方がユニアに来られて自分たちも料理の原点思いを思い出しました、もう一回頑張ってみます、お店閉じようと思って、いや頑張ってみます、苦しかったけどもう一回お客さんのためにやってみますっていう人たちもいるし、うんうんうん、なおかつユニアと出会って生産者さん、はい、食材を作る生産者さんたちが喜ばれるんですよ、うん、それ何かって言ったら、うんうん、ユニアにも使ってもらうっていうのもそうだし、うんうん、はいはい、そんな風に喜んでくれたら作りがいがあると思ってやりがいを感じてくれたりもそうだし、
確かに、はいはい、
だから生産者さんもそして飲食店の同業者さんも飲食業界に関わる、例えば飲食 の、 あのコンサルタントの今ね永田さんっていうのが、まあ、方がいらっしゃって、はい、まあ、私も永田さんも16、17年ぐらいの付き合いですけど、はい、永田さんはフードビジネスコンサルタントって言って、うん、いろんな業種業界 の、 あの飲食店のね、
はい、
いろんなジャンル のコンサルタント有名なところを次々やられてる方なんですけど、はい、その永田さんもユニアの影響を受けていろんなところでユニアの話をしてくださって、大企業であろうがもっと食材を大事にしようとか、うんうん、命と捉えようとかって言って、うんうんうん、いろんな取り組みをしてるんですね、うんうんうん、つまりユニアで本当に枚方のくずはって小さな町の1店舗だったお店からやったところ、今は数店舗に広がってますけど、はい、やったところ大企業の飲食店さんとか、うん、食品メーカーさんとかに、はいはい、食の本当命のご飯って命なんだって、はいはい、光なんだっていうのが広がって、この11年間で広がって、はい、12年間かな、はいはい、12年間で広がってきているし、それが飲食に携わる生産者さん、流通コンサルタントの先生、食品メーカーさん、そして同業者の飲食店さんまで影響を与えているし、当然それだけじゃなく家族までも引っ越してくるっていうのがあるんですね。そういえばね、食のいわば食べログ、あ、こんなもん言っちゃった、食べログの評価だったりだとか、はい、それはカロリーとかの数値的な、うん、栄養素だったりだとか、はい、そうではなくて食べるという文化、うんうんうん、食べ方ってどう食べたらいいのか、そして食卓にどういう食卓 をしたらみんなが幸せになるのか、食べ方っていうのを変えたら生き方が変わるよっていう、いわば食の文化を伝えてるんですね、
うんうんうんうん、
でこれはユニアができた経緯と、そして新しい文化を今まで作り続けてきたっていうのが重なってて、まさにユニアがやっている飲食店の経営の仕方が同業者さん、うんうん、もしくは世の中に広がったら幸せな家族増えるよね、
はいはいはい、
そして幸せな経営者さん、料理人増えるよね、うんうんうん、そして料理人になる方今少ないので、うんうんうん、料理を作るっていう、作りたい、そして幸せな笑顔の料理みんななってほしい、通じてっていう未来の料理人が増えるみたいな、そういった未来の、ね、にもつながるような活動に結果的になっていってるんですね。だからこういう本当にもうまさにユニアがフラクタル経営の本当にもう代表的なところなので、うんうん、私も今一緒にやってますけど、はいはい、これぜひ触れてほしいし、このユニアのこの飲食のこと、ね、お店だけでもフラクタル経営なんぼでも語れるぐらいあるんですよ、はいはいはいはい、で今ねこうちょっとずっと言ってたそのユニワって、うん、ねお店ですけど、はい、 横水さんも初めて食べたのって
そうです1年も経ってないじゃないですかね、
はい、出会ってから、はい、どうですかその何かしらこう感じたこととか変えたこととか影響を受けたこと何かあります？
ありますね、まあ、もちろん食べて、うん、そのシンプルなうまさ、
うん、
なんだろう、シンプルに後を引くうまさなんですけど、うん、まあ、いろいろ話も聞いて、はい、本とかも、うん、読んだりとかして、はい、あ、これはな、僕も自分のお店で買えたことがあってですね、
うん、
で、まあ、ご存知の方もいるし、ご存知ない方もいると思うんですけど、うん、まあ、多分ラーメン屋とか中華料理屋って、うん、俗に化学調味料、まあ、味の素とかってすごい使うんですよ、はいはい、
そうですね、大量に使います、ね、
大量に使うんですよ、うん、で僕も昔その教えてもらった時に、うん、これを使うほどお客さんがまあ増えるじゃない、リピートするというか、はいはい、中毒になるみたいな、
そうそうそうそう、よく言われるんですね。だからその特に ラーメン屋さんで言ったら、はい、使う調味料の量にお客さんの行列は比例するって言われるぐらいね、はいはいはい、
そう、魔法の粉、
魔法の粉みたいな、
白ってみんな業界で言うんですよ、
白って
言うんです よ白入れたとか聞くんですよ、
へえ、そうなん
です、そうなんですよ、白っていうんです、だからこうバーって見ると大体皆さん塩だと思ってる人もいると思うんですけど、あれでもううわって出たのがもう化学調味料なんですけど、まあ、でも僕それが嫌でなるべく使わない、それでも極力、うん、僕が昔勤めたお店とかでも極力使わないでってやってたし、僕も極力使わないでいたんですけど、でもやっぱね、これじゃあ毎日食べるときにね、子供に入れるかって時に、
そうそうそう、
俺入れねえと思ったんですよ、
そう、うんうんうん、
で前に一回子供に聞かれたんですよ、
うん、
パパーって、まあ、子供、うん、双子の子供がいて、うん、これ何って聞かれて、うん、その時に僕ね答えられなかったんですよ、これ体にいいもんじゃねえよな、でも俺これ入れてるよなと思って、うん、これ子供に言われてこれ答えられないものを俺お客さんに入れていいのかっていうのがあって、でも結構普通みんなバー入れてるし、うん、やっぱ少しぐらい入れた方がやっぱ美味しくなるんじゃないのかっていうその気持ちもあって、うんうん、でもこういうふうに食事食べた時に、はい、あ、これはなくてやってみようと思って、で多分椎茸の粉をっていうの僕、うん、出汁を取る時は昆布を今まで使ってたんですけど、うん、もうその量を増やして、うんうん、
昆布量を増やして、
でもう一個はそう椎茸の、まあ、その足す時に粉を、
粉末に
したね、国産のやつをそれを入れるようにしたんですね。で当然原価って上がる、絶対上がるんですよ、
うん、
だからラーメンなんて本当何百円の商売じゃないですか、
う
ん、だから、ね、結構そういうのって
結構
低いんですよ、
わかります、
うん、でもそれに変えて最初もったいないから神さんにもちょっとねとか言ってたんですけど、うん、これただいっぱい読めないとか言って最近結構入れ出して、うん、でこれなら国産の椎茸の粉末で体にいいし、でやっぱり、ね、それに変えたらその味の、例えば担々麺を僕やってるんですけど、うん、結構人気なんですね、
うん、
でやっぱそれをね前の時と比べるとそのごまの風味とかが、ね、分かりやすくなって、
へ
ー、なんで最初一瞬物足りないかと思うんですけど、うん、やっぱそれを飲んでるとねすごいシンプルでより美味しくなって、だから毎日で僕毎日、まあ、ほぼほぼ毎日ですけどラーメン自分のとこ食べてるんですけど、うん、担々麺とかはねもう飽きないですよね、
いいっすね、いい、だからそのラーメン屋さんって特にその化学調味料入れるのは味を残すというかね、はいはい、
下に残す
んですよね、なん、はい、でかって言ったらそれをしたらやみつきにさせるっていうか、はい
は
い
は
い、
そう中毒性があります
からね、中毒性があってだからまた来てくれるって言うんだけど、じゃあ体にいいかってそうでもないし、はいはい、ね、やっぱりこう後ろめたさみたいなあったんですね、
ちょ
っと、ね、量は少し
だと言うでもやっぱりこれ、そう子供に行った時に俺これ絶対、うん、よくねえやなと思って、まあ、もう俺の小遣い削るかみたいな
でそれはユニワーでそれを感じて影響をやっぱ受けて、
そうです、その話聞いて、あ、じゃあもう実行したきっかけはやっぱユニワーの食事です、そう思ってましたけどやっぱ踏み込めないでいたというか、原価上がっちゃうしなとかなんかね、あるじゃないですか、
そうそうそう、ね、ありがたいですよね本当、そうやって思ってくださるの、だからそういう同業者さんにもいい影響を与えていく、はい、で実際にじゃあラーメン、あ、これ毎日食べれるなと思ったら本当の意味で、ね、やっぱね伝わってってそういう人が来るようになるんですよね、はいはい、
実際来てる、週4日来てる人いますか、
おお、そうなん、
毎回同じ、はい、濃厚味噌ラーメン大盛り唐揚げセット頼むんですよ、もう見た瞬間に僕作り出しますからねでもそういう方もいらっしゃる
ね、はい、だそうやって毎日食べてもらっても本当にこう自信を持ってね作れるっていうかをやってた、それは来るので、だから出した思いに反応して人が来るので、
そうですね、それに、うん、そうですね、それにふさわしい人が来るというか、うん、なりますね、
そうそう、
うん、
あとはそれを伝える技術はコピーライティングとかそういった形というのは必要です、
はいはい、
でもベースは同じなので、はいはいはい、だと思うんで、はい、そうやって影響を与えていくっていうのはフラクタリストだし、はい、フラクタル経営なんで、
はいはい、
ね、横溝さんも影響を受けたってこと
です、そういうことですね、はい、はい、
で今の今日の話っていうの をこうまとめると薬を売らない薬屋だったりだとか寝具業界にその布団の新しい文化を作った稲部さんだったりだとかそして飲食自体をねうわーって思う活性化し家族はそれだけが引っ越してきたりだとか、うん、お客様家族っていったところはどんどん広がってきて生産者さんもそして消費者さんも食べるねお客様も喜んでもらうような、うん、同業者間も喜ばれるユニアと、うんうんうん、そういうところっていうのは共通したものがあるんですよ、うんうんうんうん、それはフラクタルをしてることなんですけども、はい、一つはね共通していることは嘆きっていうのがあるんですよ
嘆きです
嘆きなん
です嘆くの嘆き
です嘆かわしい気持ちあなんでこううちの業界こうなってんだよとかあなんでこんな風になっちゃうんだろうかとか、はい、なんでこんな悲しい思いをみんなするんだろうかとか、はい、なんでこんな苦しんでる人たちがいるんだろうかっていう、うんうんうん、いわばそこっていうのは本当に心が痛む、
はいはい、
悲しみ、
はいはい、
苦しみ葛藤っていうのを抱えてるんですねこれはどの業界でもあるでそれを、うんうん、だからこそ私たちはこうしよう、うんうん、だからこそ俺たちはこれにチャレンジするんだ、うん、だからこそ私たちはこれを大事にしていきたいねっていう嘆きが志に変わるんですよ、
うんうん、嘆きが志に変わる。
でもフラクタル経営っていうのはその中心のコアな部分このコアな部分に関しては具体的にこの後また次回か次次回に話しますけど、はいはい、この嘆かわしい気持ちが大事でこれがだ単に楽しいこととっていうよりかそのいわば根となる部分思いや経営の根となる部分の嘆きっていうのがあるので、はいはい、これを志に変えることが実は秘訣フラクタル経営の秘訣なのでこの辺もねまたちょっとこの次回からですねどうやってったらじゃあうちのお店うちの会社うちのプロジェクト、うん、自分が主催したコミュニティがフラクタル経営になるのか、うんフラクタリストになるのかって、はい、具体的なステップはこの次回に
次回です、ね、
次回
これだからもう業種関係なし、ね、
関係ない関係ない
業種で関係なし
関係ない
規模関係なし
関係なし
売上を大小関係ない
関係ない現状一切関係なくできる方法をステップでですね7つのステップにまとめましたんでこれはもうすぐできる
お
ことを次回
ですね、
はい、
分かりました
と思いますんで
じゃあ具体的なステップ次回楽しみにしておきます、
はい、はいということでこれで今回終了します。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。